倉志免から泉です。札幌市南区にお住まいの横村由美子さん74歳主婦の方、タイトルは手作り漫画。勉強しているかと思えばまた漫画を描いている。小学生の頃、毎日のように母に叱られていた。当時ブームだった少女雑誌リボンの美しい絵が大好きで、暇さえあれば漫画を描いていた。私の漫画への情熱は冷めることなく続き、我が子の成長を漫画にしたのをきっかけに、家族を観察して漫画にすることを思いついた。大相撲や庭の剪定などに詳しい物知りの夫には、本人そっくりの顔を描き、銃の顔を持つ男と題してプレゼントした。そそっかしい自分には、ずっこけ母さん顛末記として、誕生からの出来事をまとめ、自分史代わりの一冊に仕上げた。在宅介護の末、107歳で亡くなった義父のユーモアたっぷりの日常は、105歳、106歳、107歳の時のじいちゃんシリーズとして4コマ漫画3冊になった。介護というとマイナスのイメージが強くなりがちだが、漫画にすることで自然と笑顔になり、いろいろ前向きな気持ちに変えられたと思っている。思えば私の生活はこれまで漫画を描くことでいつも満たされてきたような気がしている。母に隠れて漫画を描いていたあの頃の自分に、もしも会えたなら、こう伝えたい。好きなだけ漫画を描いていいんだよ。きっと楽しくて面白い人生になるから、と。泉でした。次は、精神科医、加山里香さんのふわっとライフ。熱意や目標、元気の源に。ああ、山に行きたいな。あの沢にはフキノトウ、もう少し上に行けば、キトピロがびっしり生えてるんだよ。最近診察室で高齢の患者さんからよく聞く言葉だ。その人たちは足が痛い、息が切れるといった体の事情で、今年は山菜採りに行けずにいる。その口調は無念さに溢れており、思わず、じゃあリハビリに来ますか?などと言ってしまうこともある。頼むよ、秋のキノコの時期には何としても山に入りたいんだと、何人かはこの春からリハビリに通い始めた。行きたいところに行けないのは気の毒だが、それほどまで強く何としても出かけたいと思える場所があるのは少し羨ましい気もする。私はどうだろう。東京から保別に来るとき、友人たちからきっと都会が恋しくて仕方なくなるよと言われた。確かに真夜中でも開いているラーメン屋やミュージカルを上演している劇場が時々ふと恋しくなることはある。でも山菜採りに山に行きたいと話す人たちほどの強い気持ちはない。まあ行けなくても別に困らないしという感じだ。何としてでもこれをやりたい、あそこに行きたい。人は何歳になってもそんな熱意や目標を持つことができる。そしてそれがあれば、きついリハビリや薬での治療、時には手術まで乗り越えて頑張ることだって可能なのだ。それは決してわがままや贅沢ではない。山に行きたいという人たちに出会ってから、他の高齢者たちにも聞いている。これからどうしてもやりたい、行きたいことはないですか?強く願ったり、夢見たりすることが人を元気にしてくれる。私もこの春は自分で自分にどうしてもしたいことは何?と問いかけてみたい。加山里香さんのふわっとライフでした。次は朝の食卓。フードライター、小西由紀さんの一皿の理由。先日、札幌すすきのにあるカジュアルフレンチを取材して驚いた。新メニューがラーメンだったからだ。上質な醤油や塩と出会い、自家製チキンブイヨンを合わせたらさぞ美味しいスープになるだろう。そんな発想から生まれたものだという。 老舗フランス料理店では月に一度和食を提供する食堂を開く。料店のシェフは、ジャンルは関係なく、ただのうまいもの屋でいい、と晴れ晴れと話す。料理ジャンルはかつて、書き手には分類の便宜であり、読者には店探しの目印だった。料理人にとっては、修行と誇りを示す証であった。だが今、他ジャンルを横断し、独自の色を描く料理人は珍しくない。学びの場も一つの店や一つの国に収まらなくなった。ジャンルという区分は静かに意味を失いつつある。日本で料理を学ぶアジア人が増えている。和食以外にもフランス料理やイタリア料理、中国料理でも。異国の料理を自国の食材や風土に落とし込む日本人ならではの感性と技を学びたいのだ。自らのルーツと重ね合わせ、独自の一皿を作るために。ジャンルレスの時代、店探しは検索や料理写真に頼ることが増えた。けれど、料理人が一皿に託した思いは見えてこない。その思いに触れると、一皿がまるで違って見えてくる。料理はいつも人から始まるのだから。朝の食卓でした。次は読者の声からです。札幌市東区にお住まいの主婦、土田光恵さん67歳。息子を喜ばせた卒業アルバム。我が家は夫が転勤族だったため、息子は入学式の2日前に知らない土地の小学校へ入学した。そしてこれを皮切りに3つの小学校に通った。その中で2校目の3年生から5年生までの3年間は、良い先生や気が合う友人たちにも恵まれた。この間の息子はとても楽しく充実した学校生活を送っているようだった。それだけに6年生を前にしてまた転校を余儀なくされた時は息子に泣かれてしまった。そして転校した三つ目の学校の卒業式を控えたある日のことだった。我が家に前の小学校の卒業アルバムが届いたのだ。息子は大好きな先生や仲間たちの写真に大興奮だった。それは泣く泣く転校し、忘れられない楽しい思い出が詰まった学校の卒業アルバムを息子にプレゼントしたいと夫が手配してくれたものだった。この日まで何も言わずに、こんな粋な計らいをしてくれた夫に、息子への愛の深さと優しさを感じた。読者の声からでした。次はテーマコーナーです。十勝管内、芽室町にお住まいの吉田正勝さん、76歳。テーマは昼ご飯。貧しい我が家支えたホッケ。男三人が懇親と歓談のため集い、夜の居酒屋に入った。運転手役で下戸の私は酒類より食べ物に意識が向く。久しぶりに焼きホッケが食べたいな。そうつぶやいた私の目の前にほどなく皿からはみ出しそうな開きホッケが現れた。箸でほぐしながら夢中で食べた。お腹も気持ちも満たされた。最近は漁獲量減少や温暖化による生育不良でホッケの価格も上昇しているという。昔ホッケは安価で庶民の味と言われていたものだが、ホッケはかつて貧しかった我が家の食卓にもよく出ていた。中学1年の冬、学校の昼食では各自が持参した弁当を開いた。私の弁当は少ないご飯の上にホッケの半身が乗っていた。朝ご飯抜きだった私は手で隠しながら食べた。母の困惑した顔が頭に浮かんだ。これしかないからすまないね、という声が脳裏をよぎった。小学、中学と給食はなかった。我が家の貧乏がホッケの弁当に現れていたのだった。 テーマコーナーでした。次は今日の話題から。論説委員の田中義彦さん、町の印刷工房。3月下旬のことだ。印刷工場や製本会社が立ち並ぶ東京の神楽坂、飯田橋の一角で一風変わった展示会が開かれた。イラスト展、オンペーパー。5人のイラストレーターの作品を展示し、その場で印刷をするという試みだ。最大 B0 サイズまで印刷可能なインクジェットプリンターの G クレイ印刷は、12色のインクの取り合わせが生み出す色合いと、水彩画紙や厚で光沢紙など素材で変わる風合いが印象深い。心地よい手触りと視覚に訴える質感は3次元ならではだろう。ネット上のデジタル全盛の時代である。昨年の創業半世紀を機に工房を兼ねたギャラリーを開設した発行美術の小玉武社長は、イラストレーションは紙の上で完成するという副題に思いを託した。鉄砲と共に伝来しながらキリシタン禁制令によって封じられた欧州の活字の印刷技術が復活したのは幕末のことだ。オランダ語の通詞、通訳だった元木正蔵がその技術に惚れ込んで研究に没頭し、カタカナ法文の鉛活字を作ることに成功したのである。元木の門弟である平野富士が東京で設立した築地活版製造所で改善を重ねた書体は築地体と呼ばれ、現在の日本の印刷文字の源流となったそうだ。その熱意が文明開化を支えたのである。日本印刷産業連合会によると、2023年の印刷産業の出荷額は5兆934億円と2年連続で5兆円台を維持したが、20年前の7兆円台には及ばないのが実情だ。東京の神田川沿いに集積した印刷製本工場の中には廃業に追い込まれるところも少なくない。そんな紙媒体劣勢の時代だからこそ、その魅力を幅広い世代に伝えたい。小玉社長の願いである。試しに、白母のイラストを注文した。眼前で黒髪が風にたなびくように感じたのは錯覚だったか。スマホの画面にはない印刷の力を再発見する出会いだった。今日の話題でした。次は高橋みっちょ線、同心川柳。任しとき、よいしょとハグはお手の物。任しとき、よいしょとハグはお手の物。函館、小杉、治。したたかな外交をする太鼓持ち。したたかな外交をする太鼓持ち。苫小牧、佐藤、義行。バスは減り、ガソリン高という何時。バスは減り、ガソリン高という何時。札幌、小林、正井。髪染めて春を迎えに戸を開ける。髪染めて春を迎えに戸を開ける。札幌、酒井美恵子。味のある言葉つないで生きる知恵。味のある言葉つないで生きる知恵。エンガル、辻恵子。難しい漢字だんだん増えていく。難しい漢字だんだん増えていく。トーマ、佐藤未来。トーマ小4年。学年は登校時。茶柱が立たぬパックのお茶になれ。茶柱が立たぬパックのお茶になれ。旭川、佐藤、有功。同心川柳でした。これで社会面他を終わります。